特集1、東日本大震災2011年3月11日。あの日から1年、今私たちにできること。観測史上最大のマグニチュード 9.0 を記録し、想定をはるかに超える高さの津波が東北地方を中心とした広い範囲に壊滅的な被害をもたらした東日本大震災。この震災による死者・行方不明者は1万9000人を超え、34万人もの人たちが避難生活を余儀なくされています。地震の後に発生した東京電力福島第一原子力発電所の事故も大きく影を落とし、復旧・復興にはまだまだ多くの時間を必要としています。そんな中、震災発生直後から現在に至るまで、現地へボランティアとして赴き、被災者の声を、被災地の空気を肌で感じてきた人たちがいます。今月号では、こうした市民の皆さんの活動を通じて、今回の震災を今一度振り返り、今、私たちに何ができるのかについて考えてみたいと思います。このページには、大きな写真が載っています。屋根の上の漁船が津波の高さと破壊力を物語る。3月31日、岩手県山田町で小川和子さんが写されたものです。延べ12回、67日間の支援活動、潜水捜索を実施された、白町一丁目見晴らし消防団東部分団所属の大坪俊彦さんのインタビューの記事です。ダイビング歴19年のキャリアが駆り立てた衝動。津波による被害が明らかになるにつれ、自分が行かなければと強く思うようになりました。今、活動ができるのは自分しかいないと感じていました。水中で捜索活動ができる可能性にかけて、機材一式を車に積み込み、4月8日の夜、三原を出発しました。岩手県山田町へ到着。目的地である岩手県山田町に到着したのは4月10日の11時でした。山田町は震災直後、1万9000人の人口のうち1万4000人が行方不明という状態でした。陸上での遺体捜索が続き、瓦礫の撤去もままならず、水中での捜索はほとんど手つかずの状況でした。遺族の納得へのお手伝い。現地のボランティアセンターや災害対策本部と調整し、漁師さんの協力のもとで、水中での捜索活動ができることになりました。捜索を開始し、一人のご遺体を引き上げました。遺族の方々はきっと納得を求めている。水中の真実を知って納得したいのではないかと感じていたので、一人でも多くのご遺体を見つけてあげたい気持ちでいっぱいでした。仮にご遺体は見つからなくとも、写真や身の回りの品など、思い出の詰まったものをできる限り引き上げ、心のケアの一端が担えれば、という一心で活動しました。今月1月までに、岩手県や宮城県の5つの町でこうした活動を行ってきました。そして、これからも継続していくつもりです。まだまだ多いボランティアにできること。今感じていることは、やらなければならないことが分かっていて、それができる人もいるのに、できないというもどかしさです。ボランティアでは活動のための資金も限られます。また、距離などの問題から行きたくても行けないという人たちもいるかもしれません。まだまだ復興には時間が必要で、ボランティアだからできること、ボランティアでなければできないことも多く残されています。現地の海を背に、ダイビング服姿の大坪さんの写真が載っています。被災地での活動の様子の写真も5枚あります。1枚目は5月10日、岩手県山田町で活動する大坪さんの写真。2枚目は6月21日、宮城県石巻市で思い出の詰まったアルバムを海底で見つけた写真。 同じく石巻市で津波で押し流された家が沿岸に浮かんでいる写真。4枚目は大坪さんの呼びかけで全国から集まったダイビングの仲間たちの写真です。5枚目は7月5日宮城県石巻市で水中に広がる家財道具の写真です。写真提供も大坪俊彦さんです。次もインタビューです。三原市ボランティア市民活動サポートセンターのボランティアコーディネーター小川和子さんです。日頃の備えや人とのつながりの大切さを実感。災害ボランティアセンターの立ち上げ。3月29日から4月6日と4月27日から5月4日の間、岩手県山田町へ行きました。最初に行った時、山田町にはボランティアの需給調整やニーズの把握を行うボランティアセンターが立ち上がっていませんでした。地元の社会福祉協議会や役場の職員も、家や家族を失った被災者である状況下で、災害ボランティアセンターの立ち上げと運営支援を行いました。復興への足取りは鈍く、6月24日から7月3日にかけて行った岩手県釜石市では、主に仮設住宅での生活支援を行いました。阪神・淡路大震災の教訓から仮設住宅内に孤独死を防ぐための談話室が作られていました。その談話室内でコミュニティが形成できるようなプログラムを作り、多くのサロンが開催されました。機会を利用し、2ヶ月ぶりに山田町を訪れた際、いまだに町の中に瓦礫が山のように積み上げられた変わらない姿を目の当たりにしました。復興への足取りは鈍く、今回の震災の凄まじさを改めて思い知らされました。広がる支援の輪。三原市ボランティア市民活動サポートセンターで把握しているだけでも、会社員、医師、看護師、教員など、延べ21人の市民の皆さんが、合計158日間にわたって被災地でボランティア活動を行いました。また、被災地で土のう袋が不足しているという声に対し、7320枚の土のう袋が寄せられたり、市内の農家からみかんや野菜が提供されたりしました。現在でも高校生や大学生、一般の方から何かできることは?という相談があります。三原でも起こりうる災害への備えを。今回の災害を忘れないことも支援の一つだと思っています。そのため、私には経験してきたことを伝えていく役割もあると考え、日頃の備えや人とのつながりの大切さ、地域の危険箇所や避難場所を確認しておくことなどを話しています。また、この震災を教訓として防災関係機関の日頃からの連携も再確認する必要があると感じています。私たちの住む三原でも起こりうる災害に向けて備えることが重要です。写真は、一緒に頑張ろうというスカイブルーの T シャツと、インタビューに答える小川和子さんの写真。そして、被災地で小川和子さんが撮ってこられた写真が載っています。3月31日、岩手県山田町で何台もの車が津波で流され、折り重なる様子。同じく山田町で4月3日、火災で焼失した市街地と、全児童173人が無事だった船越小学校の写真。4月4日、支援のニーズを調査するボランティアの様子。5月15日、岩手県釜石市で、仮設住宅内で子供と遊ぶ岩手の学生たち。同じく、釜石市で6月26日、全国からの支援物資を届ける青空市の様子です。終わりに、継続的な支援と身の回りでできること。 被災地では5万戸を超える仮設住宅が建てられ、3000人に及ぶ行方不明者の捜索が続いています。17年前に発生した阪神・淡路大震災においても、最後の仮設住宅が解消されたのは、震災発生から約5年後のことでした。被災地の復興にはまだ多くの時間がかかります。それと同様に、息の長い支援が必要です。支援活動を継続的なものとするためには、支援する人たちへの支援も忘れてはなりません。また、今回の震災を教訓として、それぞれの家庭や地域でできることもたくさんあります。家庭では、日頃から危険箇所や避難場所を確認することや、非常持ち出し品を準備しておくことなどが挙げられます。地域においては、自主防災組織の設立や、防災訓練の実施などが考えられます。東日本大震災から1年を迎えるに際し、今私たちにできることをもう一度考えてみませんか。ここには、被災地で力いっぱい咲く桜の花の写真が載っています。お問い合わせは、危機管理室電話 0848-67-6066。この特集記事のページの上には、頑張ろう日本、東日本大震災の復興をみんなで応援しましょうというスローガンが載っています。イベント紹介。三原震災復興支援チャリティー柄公演。今三原から被災地へ熱い絆を届けよう。時、11日日曜。15時から。ところ、芸術文化センター、ポポロ、ホール。出演、川端成道、原田真嗣、東京合唱協会、指揮、内藤明、渡辺智子、三原絆オーケストラ、三原絆市民合唱団。入場料、3000円。1人4枚まで購入できます。小学生未満は無料。販売場所、ポポロ、ポポロオンライン、JR 三原駅構内の浮城ロビーほか、ホワイエで阪神・淡路大震災、芸予地震、東日本大震災のパネル展があります。三原絆市民合唱団代表、円一町5丁目、坂井谷雅子さん。市内の合唱団に所属する20人が集まり、この日のために結成しました。メンバーの中には、ボランティアとして被災地へ行った人もいます。当日は、東京合唱協会の皆さんと一緒に、復興への願いを鎮魂曲に乗せて届けます。坂井谷雅子さんの笑顔の写真が載っています。問い合わせ、観光文化課、電話0848-67-6015。防災講座1、東日本大震災の被災地を取材して、時、18日日曜、13時30分から15時30分。ところ、館町2丁目夢キャリアセンター。講師、毎日新聞社記者、中尾拓秀さん。入場料無料。防災講座2、家族を守る防災体験。時、25日日曜、10時から12時30分。受付は9時30分から。ところ、新倉2丁目、沼田川河川防災ステーション。内容、土のう積み、煙体験、車椅子体験、消防車両の見学、防災カルタ大会、これは景品あり。炊き出しの試食、パネル展示など。親子で参加できます。参加費、無料。問い合わせ、危機管理室、電話 0848-67-6066。